お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月21日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。中東ガザへの支援を訴える各国の活動家が手を縛られ拘束されている様子を撮影した動画をイスラエルのベングビール国家治安相がソーシャルメディアに投稿したことを受けて、オーストラリアのペニー・ウォン外相は動画の内容は衝撃的で容認できないと述べ非難しました。イスラエルが拘束している活動家にはオーストラリア人も含まれており、ウォン外相はオーストラリア人活動家の解放、そして拘束されているすべての活動家に対して国際的な義務を持って対応することなどをイスラエルに改めて求めるよう伝えたとしています。ベングビール国家治安相の動画をめぐっては国際社会から批判が上がっており、イスラエルのネタニヤフ首相は動画はイスラエルの価値観や規範に沿っていないと釈明しました。動画に映っていた活動家にオーストラリア人が含まれているかどうかや、彼らが国際的な支援船グローバルスムードフロティラに乗っていた活動かどうかは分かっていません。自由党のアンガス・テイラー代表はアデレードで開かれた業界団体オーストラリアエネルギープロデューサーズの会合で講演し、連邦政府は石油ガス業界から得た収入を業界の成長に向けることを望むとし、業界への課税を強化すべきではないと述べました。また労働党政権のネットゼロ政策を批判しました。テイラー代表は自身のエネルギー政策について、供給量を増やすことで繁栄を実現するエネルギーのあり方、エナジーアバンダンスの一つであると語り、供給量を増やすことで価格も安くなると述べました。さらに供給が増えることで業界から受ける政府の収入も増えると主張しました。
Australia is receiving $22 billion of tax revenues from the oil and gas
industry. オーストラリアは石油ガス業界から220億オーストラリアドルの税収を得ています。その額をさらに増やしたいと思います。私がどう増やしていきたいかお話しします。オーストラリアでの石油ガスへの投資が増え、生産が増え、雇用が増え、国民により多くの機会をもたらすことでその額を増やしていきたいと思います。それが私たちのやり方です。テイラー代表でした。オーストラリア統計局が発表した4月の失業率は 4.5% と、3月から 0.2% ポイント上昇しました。市場の予想に反して労働市場の悪化が示されました。4月に職を失った人の数はおよそ1万9000人に上りました。統計局によると女性の雇用が減少したことが大きく影響しています。また4月に働いている人の労働時間は長くなり、1人当たりの労働時間は 0.9% 増えました。AAP 通信によると、エコノミストは4月の失業率は横ばいの 4.3% で、労働者数も1万5000人ほど増えると予想していました。しかし予想外に労働市場の悪化が示されたことで、オーストラリア準備銀行が今後政策金利を据え置くとの見方が強まっています。ニュースを続けます。メルボルンのアバロン空港で今朝不審物が見つかり、一部の地域にいた人が避難する出来事がありました。これにより今日1日の空の便に遅れが出る見通しです。不審物に対しては警察の爆発物処理班が出動して内容を確認し、レーザー脱毛器であることが分かりました。またセキュリティチェックの際に一人が拘束されています。ジフテリアなどほぼ撲滅されていた感染症が国内で再び広がっていることを受けて、オーストラリア医師会 AMA は子どもの予防接種率が落ちていることが背景にあると指摘しています。今回のジフテリアの感染の拡大は国内においてここ数十年間で最悪とされており、 保健当局が対応に追われています。昨日の時点で確認されたディフテリアのケースはノーザンテリトリー、クイーンズランド州、南オーストラリア州、西オーストラリア州で合わせて226件に上っています。 AMA のバイスプレジデントジュリアン・レイト准教授は子どもの予防接種率が落ちていることを非常に懸念していると述べました。
We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children.
1歳から2歳までの子どもの予防接種率は 90% を割り込んでいます。このことがもたらす結果は非常に懸念されるもので、かなり昔に撲滅したと考えられていた子どもの感染症が再び発生する可能性へとつながります。レイト准教授でした。ニューサウスウェールズ州で移民労働者を支援するマイグラントワーカーズセンターが今日正式にオープンしました。州で初めてとなります。このセンターではリスクにさらされている労働者年間およそ2000人に対して文化的に配慮されたコミュニティとつながる支援を提供します。センターのオフィスはシドニー CBD にありますが、地方部や遠隔地の移民労働者に対しても支援を提供します。州政府はこのセンターと支援サービスに4年間で650万オーストラリアドルの予算を充てています。タスマニア州政府は今日、州の新年度予算案を発表します。今後どのようにして州の負債を抑えていくのかが焦点です。タスマニア州の財政は昨年の発表では歳入は90億オーストラリアドルにとどまり、財政赤字は10億ドルを超えて膨らんでいます。州の住民1人当たりで見た州の負債はビクトリア州に次いで国内で2番目に多くなっています。州政府は今年すでに今後6年間で公共サービスの雇用を1800人分減らすことを発表しています。またジェレミー・ロックリフ州首相はこれまでに昨年の選挙公約だった州営の保険会社の設立を断念しています。続いてスポーツ、ラグビーリーグです。サウスシドニーラビトーズに所属する NRL のスター選手、30歳のジャイ・アローさんが運動ニューロン疾患 MND と診断されたことを受け、競技からの即時引退を発表しました。ラビトーズのブレイク・ソリー CEO とウェイン・ベネット監督は記者会見に臨み、クラブはアローさんを全面的に支援していくと述べました。彼はあらゆる賞賛と支援を受けるに値します。彼は乗り越えなければならない戦いを抱えているからです。彼もそれを理解しています。そしてその戦いを一人でする必要もないことを知っています。ベネット監督でした。アローさんに診断が下る2年半前には別のマルーンズの元選手カール・ウェップさんが MND により42歳で亡くなっています。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で113円62銭 US ドルで 71.53 セントユーロで 61.48 セントイギリスポンドで 53.20 ペンスまた US ドル1ドルは日本円で158円84銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日22日金曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は19度、アデレードは時間とともに雲が広がりそうです。最高気温は20度、メルボルンは時々曇りで最高気温は17度、ホバートも時々曇りで最高気温は18度、キャンベラはほぼお天気の予報、最高気温は18度、シドニーは雨足が弱まりそうです。最高気温は21度、ブリスベンは時々曇りで最高気温は24度、ダーウィンは晴れで最高気温は32度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。